聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙2章14節から16節、新約聖書386ページです。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。聖書の言葉は以上であります。新しい年度に入っていますが、昨年度礼拝の中でエペソ人への手紙ともに読み進めておりました。せっかく2章の後半まで入っていますので、この2章をともに学んでいきたいと思っております。で、今日の箇所、少し難しいところでもありまして、そして続きのようなところでもあるんですけれども、今日の箇所ではキリストこそが私たちの平和であるということが教えられています。イエス・キリストが平和和解を実現されたということですね。で、このイエス・キリストが実現してくださった平和和解ということを今日この箇所からご一緒に確認していきたいと思うんですが、ただその平和和解ということを考えるにあたってですけれども、それぞれの身近な人、身の回りの人との関係ということを考えてみて、平和ですね、良好な関係があるでしょうか。もちろんですね、良好な関係、良好な時もあれば、時には対立してしまう、そういったこともあるかもしれません。で、良い関係であればいいんですけれども、ひとたび、関係がこじれてしまったり、対立、敵対してしまう、そういったことがありますと、なかなかですね、その、対立や敵対関係から、抜け出せなくなってしまうということがあるのではないかなと思います。平和や和解の意味や価値ということは、対立、敵対関係、そういったものに陥った時といいますか、そういったものに直面させられた時に、はたと気がつくわけですね。身近な方と平和がない、穏やかな関係、良好な関係がない、そのことで本当に私たち苦しんだり、戸惑ったりする、そういったことがあると思います。そしてなかなか難しいですね、自分で、一度悪くなってしまった関係を良くしたいと思っても、自分だけのことではなくて相手との関係ということも変わっていくので、なかなかより良い関係を築いていくということが難しいということがあると思います。で、そのように考えてみますと、身近な関係ですね、身近な人との関係においてもそうですから、もっとたくさんの人たちと社会の中で平和を実現していくということは、より難しいことだと言えるのではないでしょうか。それでも私たちはやはり良好な関係、健全な関係、平和というのを求めているものであると思います。戦争や敵対関係、対立がある、それ本当に苦しいことですね。今も実際に多くの戦争、敵対関係、対立が世界の中にも社会の中にもあるわけですね。そしてそのことに私たち心を痛めているわけですけれども、でもなかなかそれをですね、自分たちの力でどうにかしていこうと言っても難しい、そういう現実があるのではないでしょうか。14節から改めて御言葉に目を向けていきますと、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、 さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。パウロはここでイエス・キリストこそ、キリストこそ私たちの平和であると語っております。でここでの私たちというのは、この手紙の中で時々こう出てくるわけですけれども、ユダヤ人と異邦人の両方を含めた、クリスチャンといいますか、人々ですね。ユダヤ人と異邦人、ユダヤ人とユダヤ人以外の人々を含めた、そういう私たちを語っています。パウロはこれまでもですね、この手紙の中で時々ですね、私たちとあなた方という言葉を使いまして、で主にですね、ユダヤ人を意図している時と、あるいは異邦人を意図している時と、ちょっと区別をしてきている、そういうことがありました。で現代の私たちにとっては、この区別というのがこうあまり身近ではないといいますか、ピンとこない、そういうことがあるかもしれません。でも聖書を読んでいきますと、ユダヤ人とユダヤ人以外の人々、異邦人、この違い、区別というのは非常に大きなものでありました。そんなにですね、簡単に乗り越えられるものではなかったんですね。ユダヤ人は自分たちは神によって選ばれた神の民である、律法を与えられ、神を知る、神に近づくことが許されている、そういう特権が与えられている、そういうふうに理解していました。ただ実際にですね、ユダヤ人たちが本当に律法を守り、神の民と呼ばれるにふさわしい、状態といいますか、ふさわしい内実を備えていたかというと、もちろんですね、決してそうではない。聖書を読んでいくとですね、ユダヤ人は神によって選ばれた民、特権が与えられている。じゃあユダヤ人は本当にそれをですね、正しく守ってきたのかというと、決してそうではないということが、聖書いろいろな箇所で繰り返されております。そういう箇所一箇所だけちょっと見てみたいと思いますが、例えばですね、ローマ人への手紙の2章というところですね、新約聖書の300ページになりますが、新約聖書300ページ、少し今のエペソよりもちょっと前の箇所ですね。新約聖書300ページ、ローマ人への手紙の2章17節から、あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目に見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているのなら、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。そのようにもこうありますが、ユダヤ人たちはですね、自分たちには律法が与えられている、神の民だ、そういうふうに誇っていましたが、旧約聖書から新約聖書に至るまで聖書を読んでいきますと、じゃあ本当にそのユダヤ人たちが律法を守ってきたかというと、決してそうではないんですね。結局は律法が与えられているにもかかわらず、多くのユダヤ人たちは神に反抗し律法に違反してきたんですね。でも同時にユダヤ人は律法を持たない異邦人を見下していた。そしてユダヤ人はですね、異邦人とは関わらないようにしていた、そういうことがあります。ですからこのユダヤ人と異邦人の区別というのは非常にこう大きなものだったんですね。でこれは新約聖書、特に使徒の働きを読んでいきますとよくわかる ところですね。で、弟子たちにとって、まあ、最初の弟子たちにとってユダヤ人以外の人、異邦人もイエス・キリストを信じることによって救われる、このことはですね、本当に大きな、まあ、驚きというかですね、衝撃だったんですね。異邦人もイエス・キリストを信じることによって聖霊が与えられ、神の民とされる。まあ、実際にそういう出来事があって、それをまあペンテコステ以降こう経験して知っていって驚いていく。で、驚きつつ、まあ、徐々にこのことを受け止めていくんですね。でもやっぱりユダヤ人と異邦人の違いというのは非常に大きなものでしたから、弟子たちもですね、なかなかこのことを受け止められないということがありました。でちょっと一箇所このことも振り返ってみたいと思いますが、使徒の働き、ね、使徒の働きの10章というところを見てみたいと思いますが、新約聖書の254ページですね。ローマよりももうちょっと前のところになりますが、使徒の働きの10章28節からですね、新約聖書254ページ使徒の働き10章28節その人たちにこう言った。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。でこれちょっとまあ続きのところではあるんですが、これはペテロという人の言葉ですね。まあ、弟子の中心であったペテロの言葉ですけれども、ペテロは異邦人ですね、百人隊長のコルネリウスという人のところにですね、行くように導かれていくんですね、神様によって。でもコルネリウスは異邦人でしたから、異邦人であるコルネリウスのところにペテロが訪問するというのは本来はありえないことだったんですね。でこの10章28節ではそういうペテロの、まあ、戸惑いが表現されています。ユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問することは許されていない、まあ、こういう意識ですね。でも神様はペテロに対してどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならない、そのことを示してくださって、ペテロをコルネリウスのもとに使わして、キリストについての福音の言葉を教えるように聞かせるように導いていくわけですね。そして実際にこの御言葉を聞いたコルネリウスたちには聖霊が与えられる。確かにこの人たちもキリストの福音の言葉によって救われる、神の民とされるということがこの出来事を通して示される、明確にされていきます。でこうして、まあ、ある意味だんだんとですね、徐々に異邦人であってもユダヤ人でなくても救われるんだ、キリストの福音の言葉によってクリスチャンになるんだ、まあ、そして実際になる人がいるということがこう示されていきます。でもやっぱりですね、この異邦人とユダヤ人の区別というのは非常に根深いものでありました。ですからユダヤ人クリスチャンたちの中のある人たちはやっぱり異邦人とは関わりたくない、あまり関わらない、そういうことがこう残っていた。それゆえに教会の中でこう問題が起こるということもありました。でこういうふうに見ていきますと、やはりですね、ユダヤ人であるか異邦人であるか、この違いは本当に大きなもの、なかなか簡単に乗り越えられるようなものではなかったんですね。今の私たちにはちょっと理解しにくいところもあるかもしれませんが、ユダヤ人と異邦人の隔たりというのは本当に大きなもの、そう簡単にはこう解消されないものだったんですね。で改めてそのことを確認した上で、このエペソ2章14節の方に戻りたいと思いますが、 2章14節ですね。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。ユダヤ人と異邦人との間の隔ての壁、敵意をご自分の肉においてキリストが打ち壊してくださったというわけですね。この2つのもの、なかなかこの取り除けない隔ての壁をキリストが打ち壊してくださった。で、このご自分の肉というのは、おそらく十字架を指していると私たちこう考えるわけですけれども、もちろん十字架のことも指していますが、それ以上にイエス・キリストの生涯全体を指しているとも考えることができると思います。で、これどういうことかと言いますと、イエス様の生涯を振り返ってみるとどうでしょうか。イエス様は実際に多くの異邦人と深く関わってくださった。多くの異邦人を救い、癒し、清めてくださった。福音書の中のいろいろな出来事ですね、聖書を読んでいきますと、イエス様は病の人、貧しい人、罪人と言われている人たち、いろんな人とこう関わっていますが、特にですね、ユダヤ人以外の人々とも本当に親しく関わって、そういう人々の病を癒したり助けてくださっている。例えばですね、イエス様、あなたを私の屋根の下にお迎えすることなどできませんといった謙虚な百人隊長、その部下を救ってくださった。あるいはサマリアの女とも親しく語ってご自分のことを教え示してくださった。あるいはカナン人の女もですね、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます、そう言って自分の娘を癒してくださるように頼んだ人、本当に多くの異邦人と言われる人たちとイエス様は深く関わって、その求めに応え助けてくださった。そういうふうにイエス様の生涯を振り返ってみますとですね、イエス・キリストの行動というのはユダヤ人だけでなく異邦人と深く関わる、そしてそのことによってユダヤ人が怒ったりすることさえあったわけですね。で、まさにイエス様はご自分の行動を通してユダヤ人と異邦人との間の隔ての壁、敵を、打ち壊してくださった、打ち壊そうとしてくださった、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。そして最終的には十字架において、何よりも十字架においてユダヤ人のためだけでなく異邦人のためにも全ての罪人の身代わりとして死んでくださった。こうしてユダヤ人の罪も異邦人の罪もイエス・キリストが十字架において身代わりに負ってくださった。このことのゆえに教会においてはクリスチャンにとってはもはやユダヤ人であるとか異邦人であるとか、こういう区別はですね、もはやどうでもよくなってくる、存在しないものとなる。まさにこの隔ての壁が打ち壊されたということができるわけですね。キリストにおいてクリスチャン、教会という一つの新しい存在がもはや生まれている。クリスチャンになるためには、教会の一員になるためにはユダヤ人になる必要はないんですね。異邦人のままでも教会の一員となることができる。キリストの十字架ゆえに罪あがなわれてイエス・キリストに結びつくことができるわけです。キリストのあがないの御業を、キリストがあがないの御業を成し遂げてくださったということ、これが別の言い方をしますと、2章15節にあるさまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄された、そういうふうにも言うことができると思います。このさまざまな規定からなる律法の戒め、 戒めの律法を廃棄された。これ一体どういうことかと思われるかもしれませんが、イエス・キリストの贖いですね、十字架以前に与えられていた旧約聖書のさまざまな儀式律法、司法律法と言われるものですね、捧げ物や、捧げ物、罪のための捧げ物、全焼の捧げ物など、そういった捧げ物や礼拝の儀式に関するさまざまな戒めの規定ですね。でそれらのものはイエス・キリストの十字架の贖いを指し示すためのものだったわけですね。ですから十字架の贖いが実現したということは、それまであったさまざまな規定はもはや廃棄された、破棄されたということでもあるわけです。まあ、そういうわけでここではさまざまな規定からなる戒めの律法をイエス・キリストが廃棄されたと教えられています。ユダヤ人も異邦人も皆この一人のお方イエス・キリストによって救われる、イエス・キリストによって救われ教会、キリストの体として一つにされている。このことも本当に聖書のいろいろな箇所で教えられていることであります。これも一箇所確認してみたいと思いますが、ガラテヤ人への手紙3章というところですね、エペソよりも少し前のところですが、新約聖書378ページ、ガラテヤ人への手紙3章27節、新約聖書の378ページです。ガラテヤ3章27節から29節、キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。イエス・キリストという一人のお方によって、このお方の十字架の御業、贖いによって、キリストにつくものとされている、キリストの体一つとされている。ですからもはやユダヤ人、ギリシャ人、異邦人、ユダヤ人という区別、いやそれだけでなく奴隷と自由人、男と女、さまざまな区別、隔たり、敵意が取り払われ、一つとされている、一つの神とされているということです。でユダヤ人と異邦人の区別ということ、隔たりということをこう考えてきたわけですけれども、このことは今の私たちの時代背景といいますか、文化とは大きく異なることですので、あまりですね、こう身近には感じない、現実的なものとして思えないかもしれません。昔の人は何かユダヤ人とユダヤ人以外の違いというのをすごく重視していたようだが、それはあまりよくわからないというふうに思われるかもしれません。でもですね、人の本質というのはそんなにこう簡単に変わるものではないですね。よく考えてみますと、私たちの間にもさまざまな隔たりや敵意というのが案外簡単に生じてくるということがあると思います。そしてそういう、こう隔たりや敵意に対して私たち本当に無力ではないでしょうか。でこれは人の本質として昔も今も変わらないものではないでしょうか。現代では人権とかですね、法の下の平等という、そういうことが叫ばれ、そういった意識が大事だということを一応理解しているというか考えている。でもそういうことは建前に過ぎない、そういう現実もあると思います。社会の中では相変わらず、いじめのようなことがある まあ、学校でもいじめのようなこと、差別のようなことはすぐに生まれてくるわけですね。いや、会社においても地域社会においてもですね、些細な違いを取り上げて、まあ、何かグループができてしまう、まあ、些細な違いというふうに言いましたが、当事者にとってはですね、大きな違いになってきたりするわけですね。人種や民族だけでなくて、まあ、生活習慣とか経済的な格差とか、そういったことで、こう隔たりが生じていくことがある。そしてそのような、まあ、敵や隔たりに対して私たちは武力ではないでしょうか。教育によって人間は平等なんだと教えようとする、差別しないようにと教えていこうとする。でも実際はどんなグループであっても、どんな団体、どんな集団の中でも、その内部においてはちょっとした違いによって敵や隔たりが生まれてきてしまう。私たちは敵意の存在を指摘することができる、隔たりがある、それを指摘することができるかもしれません。でもそれを乗り越えていくというのは非常に難しいことではないでしょうか。エペソ人への手紙の方を戻りまして、この敵ですね、隔たりをイエス・キリストが廃棄してくださった、滅ぼしてくださったとパウロは教えています。エペソの、もう一度2章15節からですね、15節の後半ですが、こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。私たちはこの敵意ですね、隔ての壁に対して本当に無力であります。しかしパウロはこのキリストの平和ということを語ります。キリストによって敵意はすでに滅ぼされている。キリストは特に人と人、人によっては乗り越えられないようなユダヤ人と異邦人との間の隔て、これを完全に打ち壊してくださった、廃棄してくださった、そして二つのものを一つにする、一つの体、一つの教会を生み出してくださった。しかもそれだけでなく、キリストは十字架によって神と人との間をも和解してくださった。人間同士の隔たりだけではない、神と人との隔たり、神と人との間の敵意を十字架によって滅ぼしてくださったというわけです。で、この神と人との隔たりとは何か。で、今日はですね、このことを本当に深く取り扱うことができないわけですけれども、創世記3章以降を見ていきますと、神に対して罪を犯した私たち人間は神の御顔を避けるようになっていく、神の前から逃げる、避けるようになっていきます。まさにこの神と人との間にどうしようもない隔たりというものが生じてしまう。隔たりがあるからこそ私たちは神から逃げようとする、神に近づいていくことができないわけですね。で、これは、まあ、まさに人との関係ということを考えてみても私たちあると思います。よくわかることですね。誰かとの関係において、まあ、何か相手にですね、損害を与えたり悪いことをしたとき、誰かとの関係が壊れてしまうと、まあ、何か私たちは後ろめたくなって、こう逃げたくなってしまう。その人と向き合うことがこう難しくなる。まさにこれがですね、和解が必要な状態ということができると思います。で、この人との関係の場合と同じように、神との関係においても私たち和解が必要な状態になっていた。でもですね、私たちは自分で神様に近づいていくことができない、神様から逃げようとするばかり、 でこの和解を実現してくださったのがイエス・キリストであるということです。キリストが十字架において罪のないキリストが私たちの代わりに罪を負ってくださった。でこのことによって神と人との和解を実現してくださいました。このイエス・キリストの十字架ゆえに私たちは神様に近づいていくことができる。ですからパウロはキリストこそ私たちの平和であると語っております。キリストが私たちの平和、和解を実現してくださった。人と人との平和、和解ももちろんですけれども、神と人との平和、和解をも実現してくださった。そのことをこの御言葉を通してもう一度確認したいと思います。イエス・キリストが人と人との平和、和解も実現してくださり、同時に神と人との平和、和解をも実現してくださった。そういうイエス・キリストをもう一度褒めたたえるものでありたいと思います。また同時にこのイエス・キリストの和解に生きるものでもありたいと思います。イエス・キリストがすでに平和を、和解を実現してくださったからこそ、私たちは神様に近づいていくことができる。同時に他の人たちとも近づいていく、他の人たちとも関わりを持っていくことができるわけです。このイエス・キリストの和解に本当に信頼して生きるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して教えてくださることありがとうございます。本当に私たちの人と人との関係、身近な人との関係においても簡単に敵意や隔たりが生じてしまう、そういうものであります。しかしよ、本当にイエス様が十字架においてあらゆる敵意を、特にユダヤ人と異邦人との隔たり、敵意を打ち壊してくださった、そのことを教えてくださっていることありがとうございます。弟子たちもなかなか受け入れることができなかったほどの大きな隔たりですけれども、イエス様が十字架においてそれを打ち壊してくださったことを改めて振り返ることができました。また同時に主は神様と人との隔て、敵意をも打ち壊してくださって、神様と人との和解を十字架において成し遂げてくださいました。本当にこのことを御言葉から教えられて受け止めていくことができますように導いてください。そしてイエス・キリストの和解に本当に私たちが信頼して生きるものとなることができますように、キリストの十字架を見上げ、キリストの十字架に基づいて他の人との関わり、神様ご自身との関わりを持っていくことができるようにどうぞ導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。